回の飯田文化の風は飯田市美術博物館へお邪魔しています。お話を伺いますのは飯田市美術博物館の学芸員四方圭一郎さんです。四方さん、今年初の飯田市美術博物館からのお知らせで本年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いよいよ正月でしたか。
そうですね、天気も良かったのかな。あ、私はちょっと出身が京都ですので、お正月は京都で過ごしました。はい、
ふるさとでお正月を迎えた四方さんです。美術博物館というと現在休館中でして、こちらでお話を伺うべくお邪魔しているわけですが、ロビーの景色がもう一変してますね、四方さん。
そうですね、今ロビーの天井の部分を、耐震工事ということで今やっておりまして、ロビー全体に、ね、足場が組まれてて普段見ないような風景になってるんですけど、3月にはですね、工事が終わってまた再オープンする予定になってます。
3月にはということで皆さんお楽しみいただきたいと思います。休館を迎えての秋から本当に真冬のシーズンになってますが、四方さんは本来昆虫のお話をしていただいたりですとか、今の時期ですと外で何か観察するっていうのは、虫たちも眠ってるんですか。
そうですね、多くの昆虫っていうのは冬、寒さにそんなに強くないですから、卵だったり幼虫だったりさなぎだったり、ものによっては成虫だったりして、の状態なんですけど、活動はあまりせずにですね、落ち葉の下だったり木の幹だったり、そういうところで冬越しをしているわけです。ただこの時期に活動している昆虫というのも実はいるんですよ。冬尺蛾とかね、私の好きな蛾の仲間では冬尺蛾とか冬夜蛾なんて呼ばれている、この寒い時期だけに出てきて活動するような変わり者もいるわけですね。はい、
冬に活動する、まずその理由ってどんなところでしょう。
ね、本当の理由っていうのはそのがに聞かないとわからないんですけど、まあ、人間がいろいろ考えると、例えば天敵が少ない、単純にね、例えば夏場だと巣を張るクモだとかですね、それからその他の昆虫が活発に活動して、寄生されたりいろいろするわけですけど、冬場に活動することで、まあ、そういうものを避けられるっていうようなことも言われてますし、餌は少なくなるんですけど、それでも、冬に咲く花があったり熟し柿があったり樹液も少し出てたりしてますので、まあ、そういう少ない餌資源を逆に、競争相手が少なくて独占できるっていうようなところもあって、体がその寒さに適応することによって、別に人間にとってはなんか寒くて暮らしにくそうだなと思うかもしれないですけど、適応した生物にとっては逆にそういうところが、暮らしやすいということもあるかもしれないですね。
この極寒の飯田シモイナをこう悠々と暮らしている昆虫からあったかな暮らしをこう教えてもらいたいぐらいですけども、まず一つ昆虫話を伺ったところで、四方さんはそれこそ外にお出かけされて様々な観察をされていらっしゃいます。その昆虫同様に1年間通して大変楽しい表情を見せてくれる植物が稲田にはありまして、今回はこちらのご紹介です。花の木ですが、
まあ、名前は花の木ですから花は咲きそうなんですけど、今ねパネルを見ながらお話してるんですけど、まず紅葉しているこの恐竜の足跡みたいなね、ちょっと先がとんがった葉っぱが見えますけど、秋に非常に美しく紅葉する、カエデの仲間なんですよね。カエデってのはモミジですよ、モミジの仲間。それで、モミジとかカエデって名前がつかないんですけど、飯田に生えている野生の、カエデの仲間で花の木というものがあります。非常に、珍しい植物なんですね。まあ、飯田の下は割と馴染みがあって、うちの庭にも植わってるよとかどっかの公園に植わってるよっていうようなこともあるかと思うんですけど、自生しているものを見ると日本では長野県、岐阜県、愛知県の3県にまたがる地域だけにある非常に珍しい植物になります。世界的に見てもこの仲間は北アメリカと日本のこの中部ですねにしかないっていう、そういう植物なんですね。
世界地図で分布を見させてもらってます。これだけ広い世の中でここだけでやっていけてるんです、花の木。
そうですね、まあ、非常に古い化石を見るとですね、かなり古い時代は世界中にヨーロッパとかにもこの仲間がいたようですけど、だんだん気候が変わっていく中で北アメリカと日本に まあ、依存的に残っている、そういう植物になりますね。今まで残ってきたってことは、それなりに狭いところの中でもうまくやってきたっていうことだとは思います。はい、美術博物館の横にある、県の消費生活センターの裏庭にもですね、花の木植わってますし、それからまあ有名なのは山本の杵原学校のグランドのところに、まあ、桜は有名ですけど、花の木の大木もありますので、ちょうど桜を見に行く頃に花の木の花も咲いてますからね、合わせて見てもらうと、あ、これが花の木かっていうのに気づかれるかなと思います。
桜と同様に春に咲く花の木、これがいつもこうオレンジ色を見せてくれてるんですね。
もちろん夏はですね、青い葉っぱになりますので普通の木に紛れるんですけど、花の木の特徴は春先に赤い雄花、それから雌花が咲いて、その後雌花は花かんざしなんて言われたりしますけど、真っ赤な種をつけてですね、それが遠目に見ると新緑の中に赤い、花の木の木が浮かび上がる、そんな風景が、まあ、花の木の特徴、春の象徴的な風景なんじゃないかなと思います。で、まあ、もちろん夏になると緑の葉っぱになって、秋になると紅葉して、赤や、オレンジに色づくっていう、そういう木ですね。
この花の木がこう好む土地っていうのもあるんですね。
花の木っていうのは小さな湿地とそのまあ周囲に自生している植物なんですね。カラカラの山の尾根とかそんなところには生えずに、谷間のですね、湧水が少し出てて、歩くとちょっと水がじわじわって染みてきたりですね、そんなような環境に生えている、木になります。
そして1月20日ですが、講師からのオンラインでの講座の予定があります。
はい、花の木湿地が育む生物文化多様性ということで、筑波大学の佐伯先生にですね、オンラインでこの花の木についてご紹介いただく講座を計画しております。日本とアメリカの大学で生物保全分野を学ばれまして、この飯田も花の木の調査で何度も訪れてもらってですね、この地域のこともよくご存知の方です。
オンラインでの講座が予定されています。20日土曜日1時30分から3時まで、聴講無料です。定員90名様ということで、
はい、美術博物館のホームページにアクセスしていただくと、申し込みフォームが作ってありますので、そこで、登録いただくと Zoom の ID が送られてきますので、そこで当日にアクセスしていただけると聴講できるようになっております。
いいですね、オンラインの一つ魅力ですが、好きなところで専門の深いお話を佐伯先生からも伺っていただきたいと思います。志子田さん、花の木のその性質というか伺いました、湿地にいることで周りの植物ですとか、そういった関わりがありますか？
はい、花の木が自生する湿地っていうのはですね、まあ、花の木自体が希少種であることは今ちょっとご紹介しましたけど、それ以外にもたくさんの、希少植物と呼ばれているものが同じ環境、湿地の環境に自生してます。例えば、三河梅形草なんていうですね、白い房状の花をつける、まあ、透明に非常によく目立つ花なんですけど、この植物なんかも、例えば長野県ではですね、絶滅危惧の一栄類っていう、まあ、ほっとくともうすぐなくなっちゃいますよっていうようなランクされているような希少植物でありますとか、庭ではクレマチスとかテッセンという名前で、よく栽培されてますけど、それの野生種の風車とか、それから、またこうちょっと地味なんですけど、ヘビノボラズなんていうのもですね、どれも非常に絶滅が心配されている植物なんですけど、こういうものが花の木の自生する湿地に、共に生えている、まあ、花の木の生えているところはさまざまな、希少植物が生え、そしてそれと関連した昆虫たちが住みということで、まあ、生物多様性の非常に高い、ところになってます。
世界の地図で見たら本当にピンポイントですけれども、もうそこで一つ世界が出来上がっていて、うまくこう助け合ってでしょうか、それか関わりないけれどもってうまい具合になってるんでしょうか。
そうですね、生き物の暮らしてる場所っていうのはですね、こう面でベターっといるわけじゃなくて、ピンポイントでこう、そういうものがたくさんいろんな環境が集まってその地域の自然を作ってるんですね。ただそこの一箇所だけで生きてるわけじゃなくて、それがまた、例えば1キロ先にも同じような環境があるということで、こう点々点というような生物たちの、まあ、多様なスポットがですね、地域として全体でこう有機的につながっている、それが本当に豊かな、まあ、地域の自然環境ということになりますので、大事な視点になるかと思います。
まず花の木がどんな植物かっていうところから志子田さんに教わってきました。 四方さん、このお時間ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ぜひオンライン講座参加してください。